情熱ストーリー起業家応援ラジオ。皆さんおはようございます。日曜日の朝、ご機嫌いかがでしょうか。お金の好循環アドバイザー、そしてパーソナリティの小川浩二郎です。私は普段、一般の方や経営者の皆さんにお金の貯め方専門のファイナンシャルプランナーとして講演活動や個別相談をしております。今の時代に合ったお金の守り方、貯め方、増やし方がテーマです。この番組はゲストさん、そしてリスナーの皆さんの夢を応援する番組です。熱い思いを持つゲストさんをお呼びし、ご自分の情熱ストーリーを語っていただきます。人の数だけストーリーがあり、そして学びがあります。リスナーの皆さんに励みと勇気と気づきをお届けしたいと思っております。さて、今日も素敵なゲストさんをお呼びしています。今日のゲストは私の家内で夢の種ラジオ放送局パーソナリティの小川美幸を迎えてお話をします。今日もどんなお話になるのかお楽しみです。情熱ストーリー起業家応援ラジオは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお届けします。はい、それでは本日のゲストをご紹介します。私の家内で夢の種ラジオ放送局パーソナリティの小川美幸です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、今日はですね、いつもと趣旨を変えてですね、夫婦でお話ししたいと思うんですよね。
はい、
はい。まあ、いつもはいろんなゲストさんをお呼びして、その方の情熱ストーリーをお聞きしているんですが、今日はですね、2人で自分たちのストーリーを語ろうという趣旨で始めたいと思います。
はい、
はい。じゃあまずは自分たちの自己紹介をしましょうかね。今日のゲストということで、
はい、
じゃあ、みゆきさんの方からお願いします。
はい。まあ、主人とともに、グループコミュニティ有限会社という会社をやっております。で、お金の守り方、貯め方、増やし方、そういった、ご相談をに対応しているんですけれども、私はどちらかというと、まあ、裏方を中心で、支えているという形になります。
はい、ありがとうございます。はい。まあ、僕なんですけどもね、まあ、もともとですね、北海道に住んでましてね、北海道から浜松へ、
そうですね、夕張
出身ね。
はい。
治療家としてですね、うん、出てきたわけなんですけども、18から39まで治療家として活動してまいりました。
はい。
はい。で、ね、自営業だったんですけどもね、カイロプラクティックの治療院というと、はい、まあ、繁盛すれば忙しくなる、
うん
うん、そして自分たちの時間がなくなる、
はい、
体力もしんどい、はい、ということですよね。
うん。
今度はじゃあ暇になると体は楽なんだけど、経済的にはなかなか厳しくなるというね、
うん、
そういうジレンマの中で、暮らしてきたわけなんですけども、
はい、
でそこである本と出会ったんですね。
はい。
金持ち父さん貧乏父さんという本だったんですよね。
ロバート清崎さんのね。
はいはい。そこで、いわゆる会社員と自営業と投資家とビジネスオーナーという、我々の仕事はこの4つのパートに分かれてるんだよと、
はい、
で自営業だった私たちは一番大変なパート、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
と書いてあったんですよね。
あれはショックでしたよね。ラットレースのもうカラカラカラカラカラカラずっと回し続けているのが自分なんだっていう。
そうですね、うん、
衝撃でした ね、
もうね、走っても走ってもくるくるくるくる回るだけという、ね、
いつになったら楽になるんだっていう、はい、
で将来の保証はなく、
そうなんですよね、治療科ってもうね、腕一本だったので、もし万が一交通事故にあってとかね、病気になってって言ったら何の保証もないっていうのがあったので、
そうですね、保証は自分たちだけという形ですよね。でそんな中でこのサイクルから抜け出したいなと思ったわけですよね。
はい。
でそして、まあ、投資家とビジネスオーナーという、うん、こっちの分野に行きたかったわけですよね。
はい。
で、まあ、長年やってきたんですけど、39の頃に自分たちのですね、貯金とそれから治療院を売却して、うん、そのお金で投資家の道へ行くわけですね。
はい。
それと同時に 海外生活をするというね。
そうですね、南の島で暮らしたいという夢がね夫婦であったので、それを一念発起してね、子供連れて行きましたね。
そうですね、幼稚園の下の子娘と、幼稚園入る前かな、
2歳ぐらい、2歳半ぐらいの下の娘と小学校3年生の上の娘と連れて
でしたね、そして慣れない海外生活と、
よく行きましたよね、
はい、我々はフィリピンに行ったんですけども、でも住んでるところはね、超高級なところですね、コンドミニアム、最上階のプール付きのマンションみたいなね、でメイドさんがいて、ドライバーがいてみたいな、そういう生活でしたね、
そうですね、一応夢のね生活を叶えたというか
叶えたという感じでしたね、
感じでしたね、
はい、でそれで順風満帆に行くと思いきや、
そうはいかないんですよね、
人生ってね、
人生ってね、
これ面白いですね、青天の霹靂 で、でその頃ですね、海外生活をしてたということで、自分たちの経験を本にしたんですよね、海外プチ移住という生き方という本を出して、で例えば冬の寒い時期だけでも暖かい南国に生活するのはいかがですかと、春になる頃に日本に帰ってくるというね、永住は無理でも、短期間だけ海外生活も楽しみましょうよという本だったんですけども、で、日本の方をですね海外に連れてって、体験してもらうというね、そういう仕事もしてましたね、でそうこうしてるうちにその親会社が倒産しましてね、その煽りを受けたという、そんな形になりましたね、でやってはいけないことをしてしまってたんですね。
そうですね、今思えば本当に最もしてはいけないことをしていたので、そのような結果に、倒産はやむを得なかったんですけれども、その後のダメージは知らなかったことで、
そうですね、で何をやってたかというと、倒産した会社からもちろん、紹介料はもらうわけですね、コミッションはもらうんですけども、その会社に全財産を投資していたということですね。
その親会社がやってた事業に
投資をしていたということですね。でそこが潰れちゃうと、その投資している全財産がパーになり、そして、収入も入らなくなるというね、一極集中でダメージが大きかったわけですよね。
仕事と資産と収入を、一瞬でなくしたっていうね。
そうですね、
どん底をね、
それから立ち直るのがね、大変で大変でということで、何もかもなくなった僕たち、これはもうこういうお金のね学び もしないで、そういうところから離れようかとも思ったんですけども、やはりやっぱり自分たちに足りなかったのは学びだなということで、知らないがゆえに、大損してしまったというね経験があるわけですよね。なのでやっぱり一から、やっぱりなんで良くなかったのか、どうしたら今度は資産形成ができるのかということを一から学び直しましたよね。でそこで、日本の著名な、億万長者であり、資産が何十億とあり、そしてファイナンシャルプランナーで本も書かれているある先生と出会ったんですよね。
そうなんですよね、
以前からその先生は名前は知ってたんですけども、本を読んで、不安になり、そしていつか一緒に仕事ができればいいなということで、でそのいつかが来たわけですよね、でその先生、言われていろいろ教えていることをですね、噛み砕いて、あそうかそうかと、学んだときに、もう愕然としてね、やっちゃいけないこと全部やってたわと、
私はもうね倒れそうになりましたね。
倒れそうになった
、もう本当崩れたっていうか、もうこれをもっと早く知ってたらこんなことにならなかったのにっていう衝撃で
ですよね。でそのやっちゃいけないことっていうのは、この後にですねまたお話ししますけども、そういう体験がありと、なのでその時に思ったのは、資産家と一般の人っていうのは、やってること考え方が180度違うんだなっていうこと
ですね。もう常識が真逆なんですよね。
真逆ですね、で資産家っていうのはやっぱりお金の安全にやっぱり分散するだとか、増えるところに置いておく、一般の方はどうしても使う方に回っちゃうのでね、どんどんお金を使って、なかなかたまらない、増えないという形になりますよね、でそこで資産をどうやって守りながら増やしていくかということを学んだわけですね、もうこれね、学校でも教えてくれない、親からも教わらないということでね。
そうなんですよね、
知らないっていうのは怖いなと本当に思いましたよね。
本当に無知はリスク
うん、
そして無知はコスト、
コストですね、うん、知らないがだけにお金がたくさん払ってしまったりとかね、
うん、
はい、損して儲かるものが損してしまったりということですよね、はい、
うんうん、
でその資産家の先生曰くこうもおっしゃってたんですね、
はい、
日本人のお金の知識っていうのは欧米の、幼稚園レベルだと、
はい、
うん、欧米から比べると幼稚園レベルだと言われたときに、
うん、
あ、そうなんだと、
うん、
まあ、そりゃそうだな、ね、なんで知らないばっかりにですね、あの皆さん増えないけどただただ銀行にお金を置きっぱなしにしてるとかね、
うんうんうん、
はい、まあ、それとかその反対に、より高いリスクのある儲け話に手を出して、
うん、そうなんです
よね、大失敗しちゃうと、
うん、
昔の僕らみたいですね、
うん、本当です、
はい、
うん、
っていうのもあり、うん、まだ、ビジネスということで失敗したな、ならともかく、
はい、
結構詐欺に遭う人もいるよね、
多いですよね今ね、
三面記事をね賑わしてますけども、うん、そういった中でやっぱりなんでそういうことが起こるのかということですよ、
うん
うん、やっぱりね、どうやって守ったらいいかだとか、どうやってリスクを減らしながら増やしたらいいかとか、
うん、
その方法を知らないからですよね、
本当そうなんですよね、うん、
でそれを自分たちも学んで、
うん、
その資産家の先生から学んで、うん、今資産築けているという中で、
うん、
やっぱりすごく助けられたなという思いがあるんですよね、
はい、
どん底から本当に助けられたと、
うんうん、
でそういった中で、まあ、多くの人にもね、
うん、
全く知らない人にもやっぱりどん底の人もいれば、
うん、
もっとさらにさらに豊かになりたい人もいれば、
うん、はい、
そういう人たちのお役に立てればなということで我々がね、
はい、
ということで情報提供させていただいております、
はい、
まあ、そんな流れですよね、
うん、
はい、で今は、まあ、お金の自由と時間の自由を得るための方法ですね、実際に資産数十億ですね、
はい、
を持ってらっしゃる FP の先生から学び、自分たちも資産を築いて、その方法を一般の方たちに、
はい、
お話ししていると、
はい、
まあ、セミナーだとかね、
はい、
講座、そして個別相談をやっているという、そういう流れになりますよね。
そうですね、
はい、でそれではここでですね、資産形成において大切な考え方についてお話ししたいと思うんですけども、
はい、
よろしいですかね。
はいはい、
うん、で資産形成において大切な考え方をお話しする前にですね、
うん、
先ほど冒頭で言いました、してはいけないこと、
うん、はい、
絶対しちゃならないこと、
そうですね、
これをですねいくつかお話ししたいと思うんですよね、
うん、
はい、でまず第一はですね、収入と投資をすべて同じ会社にしてはならないと。
これはね、うん、本当に皆さん、はい、ね、
そうですね、
うん、知っておいていただきたいですよね、
ですね、
うん、
全
てを失いますからね、
こけた時にね、
こけた時
収入も入らなくなる、
うん、
投資したお金も戻らなくなるということでね、うん、例えば、JAL が倒産しましたよね、
うんうんうんうん、
で JAL という会社で働いてて、
はい、
自分の全財産を JAL という会社の株に投資してたと、
うん、
どうなるか、株も暴落するし給料も入らないみたいなね、うん、簡単に言うとそういうことですよね。
そうですね、
はい、それを
今考えるとね、
はい、
なんでそんなこと分かんなかったのかなと思いますけど、
うん、
分かんなかったですね。
いや、最初の頃は儲かってたからですよ
そうですね、
儲かってると人間はね、うん、見えなくなっちゃう、
本当そうです、
はい、うん、でも一極集中はすごく危ないんだよということでね、
うんうん、
非常に学びましたね、
はい、
でもう一つあります、
うん、
大切なお金は金融機関以外にはお金を預けない、振り込まないということですね、
うんうん、これも本当そうですね、
はい、僕らがやってたのが
事業投資でしたからね、
事業投資でしたからね、
うんうん、
まあ、事業投資が悪いっていうことではないんですけども、
うん、
ただやっぱりその見極めが一般の素人には難しい、
これは本当難しいですね、
はい、
そのいくらビジョンが素晴らしくても、その経営者がその事業計画通りに本当に遂行してくれるかどうかっていうのまではこうね、投資する側は分からないですもんね。
分からないですね、
うん、
その辺は委ねるしかないですよね。
委ねるしかない、もう何もすることができない、
うん
うん、
じゃあ一般の方はどうしたらいいかっていうと、
うん、
やはり金融機関、
うん、
その辺は、
うんうん、
で金融機関というといろいろあるんですけども、例えば銀行さん、
うん、
そして保険会社、
はい、
郵便局、
うん、
農協さん、まあ、証券会社もそうでしょうけども、
うん、
そういったところっていうのはまず詐欺はしないですからね、
うん、そうです ね、
ね、
うん、
郵便局がね、
うん、
来年になったら更地になってどっかいなくなるとかね、
うん、
そういうのないですもんね、
うん、
はい、保険会社が人を騙すとかね、
うん、
詐欺をするっていうことはまずないわけです、
うんうん、
利回りが高いとか低いとかはありますよ、
はい、
うん、ただしその騙してお金を取るみたいなことはしないので、うんうん、 やっぱりその金融機関、それは日本でも海外でも金融機関というのはコンプライアンスという法律で守られてますからね、はい、でそういう法律にのっとったところ、
はい
はい、でそういうところでお金を預けると、まあ、これを徹底してもらいたいですよね、
はい
はい、あとですね、まだあるんですけどね、いろいろあるんですけど、
うん
うん、人の儲けてあげるよという人にお金を預けないとかね、
うんうんうん、
よくファンドマネージャーとかあるじゃないですかね、うん、でそういうのもどうかなと思うんですよね、
うん、
FX で儲けますよみたいな、うん、まあ、勝ち続けるっていうのは誰もが難しいっていうことなの で、
そうです、ね、
はい、
う
ん、安易に人にお金を託さないっていうのもありますよね、
うん、
はい、まあ、その辺を守っていただいたら、うん、とりあえずは大きな火傷はしなくていいんじゃないかなと思いますね、うん、資産形成っていうのはやっぱり自分を豊かにしてくれるものなんですけども、うん、やっぱりその辺のルールをね、うん、守っていただくとより安全に、
はい
はい、リスクも少なくできるんじゃないかと、うん、そういうふうに思います。じゃあ一旦ですねちょっと音楽を挟みまして、音楽の後はですね資産形成において大切な考え方の方をですねお話ししたいと思います。
はい、はい、
このね、資産形成において大切な考え方なんですけどね、
はい、
これまあ簡単に話しますと、うん、アセットアロケーションっていう考え方があるんですよ。
はい、アセットアロケーションっていうのは
これはですね、うん、資産配分に重点を置くっていう考え方なんですよ。
あ、はいはいはいはい、
よくね投資だとか運用とかっていうと、うん、なんか儲かるものを選んでやらなきゃいけないと、
うん、
より利息の高いものとかね、はい、利率の高いものとか、うん、あとタイミング、
うんうん、
買ったり売ったりするタイミングが大事だとかって言うんじゃないですか、うん、でそれをね追いかけてると、うん、やっぱりより高いもの高いものっていうとリスクも高くなるし、うん、やるタイミングばっかり考えてるといつまでたってもできないっていうのはありますよね、
うん、そうですね、
はい、
う
ん、でそうじゃなくて配分を考える方が大事なんですよっていう考え方なんですよ。
はいはい、
こうっていうのは例えば、資産って言っても金融資産、はい、まあ、お金通貨ですね、
うん、
と現物資産実物資産ですね、
はい、
収益不動産だとか、
うんうんうんうん、
ありますね、
はい、
まあ、今だったらどうでしょうね太陽光発電みたいなのありますね、うん、
はいはい、
そういう実物資産、
うん、
ね、あと国内銀行でも国内の銀行さん、
はい、
そして国外海外の銀行さん、
うん、
これも利率が違うわけですよね、
うんうん、
こういうのをうまく配分して、いろんな形で、
うん、
まあ、配当を得たり、
うん、
まあ、利息を得たりするというそういう考え方なんですよね、
はい、
でこういう考え方っていうのは、まあ、リスクを分散して低くすると同時にですね、
うん、
例えば日本円で配当やリターンを得たりですね、
はい、
あと外貨でリターンを得たり、
うん、
まあ、いろんな形でリターンを得るということにもなりますね、
うん、
あと世の中の為替が円安になろうが、
はい、
円高になろうが、
うん、
お金を減らすことっていうのがないわけです。
はい、
うんうん、例えば円安になると円で持ってたらね、
うん、
どんどんどんどん価値が下がっていくわけですよ、
うんうんうん、
ね、100万持ってて50万に、ね、配当しとけば円が下がってもドルの方は上がったり、
うん、
円安ドル高、ね、昔みたいに円高になると今度はドルが安くなるという形で、
うん、
どっちに転んでもそのお金の価値全体は守れるわけですよね。
はい、
はい、そういうその分散っていう考え方。
でもこれってあれじゃないですか、今の日本人の方って外貨を持っている方ってどのぐらい実際いるんですか。
ね、これがですね、まあ、日本円で持ってる人が96% って言われるんですね、
うん、ほぼほぼ
ほぼほぼ日本円、
うん、
でわずか 4% だけが外貨で持ってると、うん、いうことなんですね。
これってでもさっきの一番しちゃいけないお話、JAL のお話と似てますよね。
僕はよく言うんですけどね、
うんうん、
今例えば、いろんな銀行さんでネット銀行なんかでも、うん、
はい、
南アフリカのランドっていう通貨、うんうん、これが利回り高い、
うん、
預金としてあるわけですよね、
うんうん、
高いですと、
はい、
うん、もうね 10% 以上あるとか、
うん、
じゃあそこにですね全財産投入したいですかってよく聞くんですよ、
うん、
投入したいですか。
いやいやいや
いやいやいや、
うん、
なんでですか。
もう捨ててもいいお金 ていうかなくなってもいいぐらいだったらまあいいかなって思いますよね。
思います。なんで思います、
うん、だってそんな、ね、通貨使えないじゃないですか。
使えないし、うんうん、まあ、上がる時もあればそこがどうなるかわからないってのもありますよね、うんうんうん、一極集中なわけですよ。
そうですね、
はい、
う
ん、でも日本人、うん、ね、日本円という世界的に見たらマイナー通貨です、
うん、
日本でしか使えない通貨で、うんうん、しかも日本という拠点にしか置いてないわけです、うん、一極集中同じことやってません、
うん、
やってますよね。
あっちゃーですね。
これを言うとみんなあっちゃーなんですよ当たり前のようにね、うん、やってますけども、うん、結局そういう危ない橋を渡って、じゃあこれから日本が物価がねどんどん高くなって、うんうんうん、税金が上がったらどうなるの、
うん、
ね、給料が上がらない限りは目減りしちゃうわけですよね。
そういうことですよね、
はい、ね、税金も払う、うん、で、たくさん上がっていく、うん、で年金は下がっていくと、
うん、
みすみす目減りしてるのと同じ、
うん、
あとオリンピック以降経済は、ね
ね、
もし下がっちゃったら、うん、景気が悪くなると、なかなか厳しくなりません、
う
ん、
だから実は自分の今のこう資産運用というかお金の持ち方がまずいことになっているっていうことにまず気づかないといけないというところですね。
目を向けてもらいたいですよね、もうちょっとね。
ですね、
はい、ということと、はい、で例えば日本の銀行さんでね、うん、外貨預金をしますって言っても、うん、ペイオフというね、
うん、
預金保険では守られてない、
うん、
守られてるのは日本円だけということですよね、はいはいはい、でそういうこともありますよね、うんうん、なのでねやっぱりちょっと今の現状が、うん、まあ、日本円だけで持ってるとすると、うん、まあ、偏ってるなっていうことをぜひ理解してもらいたいですね。
本当ですね、
はい、
うん、
でここでですね、まあ、私たち夢を叶えるライフプランクラブということでですね、
はい、
活動させていただいてるんですけども、うん、どういったことをしてるかっていうね、
はい、
ちょっとお話をしたいと思うんですけども、はいはい、まあ、夢を叶えるライフプランクラブっていうのは人々の夢を応援するという形でね、
うん、
まあ、起業家応援とそれからお金の面でのアドバイス応援ということでさせていただいてますよね、はいはい、ちょっとね、現在の活動についてお話ししたいと思います。
はい
はい、まずですね起業家応援ということではビジネストレーニングっていうのをやってますね、
はい
はい、略してビートレというものなんですけども、うんうん、どういったことをやってるかというと、例えば、自分で何かをビジネス持ってるっていう方多いじゃないですか、うん、
はい、
好きなことをビジネスにする、
うん、
でもなかなかですね集客がうまいこといかない人多いんですよ、
うん
う
ん、
どうやってお客さんを集めたらいいのか、ね、
はい、
そして売り込んでしまうと、
うん、
売り込めば売り込むほど人は嫌がって逃げてしまうみたいな ね、
うん、
そうです
ね、うん、
そういった中で向こうから、うん、それって何ですか教えてくださいって、うん、言われるようにするのはどうしたらいいか、
うん、
まあ、そういうことだとか、
はい、
集客から契約そしてリピートまで、うん、ずっといい感じでこう巡っていく仕組みを作るというね、うん、
はい、
ビジネスの仕組みの作り方ですね、
はい、
でそういうのをやっています、
うんうん、
あとですねアドバイザートレーニング、
はい、
まあ、自営業の方でもコンサルの方でもね、
うん、
やっぱり自分のことを、自分のやってるものを人に提案しなきゃいけないじゃないですか。でそういった場合に、うん、提案するときにですねこれまた、断られる提案の仕方と、
うんうんうん、
全く断られない提案の仕方っていうのがあるわけですね、うんうん、向こうからぜひお願いしますと言って、うん、お客さんになっていただく、うん、そういう方法があるわけなんです、
はい
はい、これも私がねまとめたメソッドなんですけども、うんうん、絶対に断られないセールス、
うん、
よくないですか、
うん、これでもすごいねすでに受けてくださってる方にはすごい好評をいただいてます、
ね、好評ですよね。学んで
結果がすぐ出ますもん
ね、はい、学んでその足でお客さんのとこ行ったら、うん、売上が3倍になったっていうね、
うん
う
ん、
そういうお声もいただいてますよね、はい、でやっぱり分からないことでコツ秘訣っていうのは分かることで変わるけども、うん、分からないまま売上が上がらないっていうのはありますからね、
うん、
そういったのを応援しています。そして資産形成の分野ではですね私小川浩二郎が全国各地で呼ばれて資産形成についてお話をしてるんですね。
はい、
はい、まあ、その中で資産形成の第一歩である貯蓄口座というのをよく依頼されるわけなんです、
はい、
やっぱりわからない人が多いのでね最初から難しい話というよりも、
はい、
最初の初めの第一歩ということで、うんうん、わかりやすい貯蓄口座これが好評いただいているわけですよね、
はい
はい、あとですね夢を叶えるライフプランクラブでは資産形成に成功している先生を呼びして、
はい、
大々的にセミナーを開いたりとか、
うんうん、
講座を開いたり、時々してますよね。
そうですね、
はい、
うん、
あと お金のコラボイベントもやってますね、
はい
はい、ちょっと説明してもらえますか。
そうですね、まあ、普段はお金の、ね、こう具体的な生かし方、守り方、貯め方みたいな、そういったことをお伝えしてるんですけども、お金っていうとやっぱり本質を知るっていうこともすごい大事なんですね。そもそもお金ってっていうところ、それとお金をどう扱うのか、どうこう使うのかっていう、うん、その部分もまあ、それを専門にやってるような方たちと一緒にコラボで組んで、でお金の三大コラボイベントみたいな感じで、うん、一度にこういろんな切り口からお金についての思い込みを外して、うん、お金によこう愛されどんどんお金が循環するような、うん、そういったイベントをねやってますね。
そうですね、うん、でまだまだねいろいろお金っていうのはもう万人が大切なテーマだと思うんですよ、うん、興味深いテーマ、うん、なのでねいろんな方とコラボできると思うんだよね。
そうですね、
はい、
うんうんうん、ぜひぜひ ね、
ぜひぜひ言っていただければ、
うん、はい、コラボしたいです ね、
コラボしてうちでねちょっと語ってくださいって、うん、喜んで言って語らせていただいたりだとか、うん、はい、まあお役に立てればということですよ ね、はい、じゃあここでちょっと、一旦音楽を挟んでエンディングに行きたいと思います。
はい、
エンディングなんですけど、まだまだね言い足りないことがいっぱいありますよね。
はい、
はい、まあ、お金を減らさないように分散する、うん、という考え方もそうなんですけども、
はい、
日本人って借金は悪という幻想もありますよね。
そうですね、これはね、はい、幻想ですね。
昔が金利が高かった時代、
うん、
ね、預けるのもたくさんもらえたけども、うん、今度は借りた時に金利が高かった時代に借金は悪というね、
う
んうん、レッテルが来たと。
今はもう変わってますからね。
今は金利が安いのでね、はい、ぜひぜひ目いっぱい借りてですね、うん、ちびちび払っていくと、
うん、
自分の貯金はなるべく減らさず、うん、少しでも増えるところに預けるとね、
そうですね、
その金利差で、うん、増やしていくっていう考え方もありますよね、はいはい、あと、まあ、お金は目的を持って貯めた方がいいですよとかね、うん、そういう話をしています。なのでやっぱりね、もう日本だけとかって思い込みなんですけども、うん、まあ、そう言ってられない時代、グローバルな時代になってますんでね、
はい、日本人である前に地球人で、
地球人ですよね、
ありますからね、
なので、うん、そういったグローバルな視野を持っていただいて、うん、とりあえずまずは情報を取っていただくという形で、うん、自分で勉強するなり、まあ、やっぱり話を聞いて、うん、専門家に学んでもらうと、
はい、
ね、ぜひぜひそういうね、今の現状でどうやって増やしていったらいいんですかっていう方はですね、
うん、
僕の方に相談していただきたいと思いますね。
はい、
はい、そしてですね、私たちがお話しする内容に興味がある方は夢を叶えるライフプランクラブのホームページを検索してみてください。
はい、
ドメインはですね、貯蓄アドバイス .com ですね、
はい、
CHOCHIKUADVICE.com です。はい、そしてフェイスブックで私とつながる場合はフェイスブックで小川浩二郎と検索してください。まあ、小さい川で浩二郎の浩は山水に告白の告、字は司る司会の司ですね、太郎の老ですね、小里編の老ですね、写真はですね紺のスーツを着て、はい、決めたポーズでニコッと笑ってる写真が出てきますので
、はい、
ぜひですぜひ申請してみてください。はい、ということで、はい、まとめたいと思います。
はい、
今日はね本当に、まあ、久しぶりでしたけども、はい、一緒にちょっとね話ができてよかったなと思いますね。
そうですね、
はいはいはい、本日の放送は小川浩二郎と
小川美雪がお送りいたしました。
はい、最後に番組のタイトルを言いますので、続いてまた来週を一緒に行ってください。
はい、
それでは情熱ストーリー起業家応援ラジオ、また来週。